西脇和弘のタタミックスフライデイ。はい、皆さんこんにちは。今日もぐるぐる巻き込まれに来ました西脇和弘です。普段は畳の職人をやっております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お相手は引き続きサガネッチでございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。もう西脇さん来てくれはるだけでもうパーって明るくなりますね。
い
や
い
や
い
や、
暑いですね本当にね、これね、また
ねえ、
はい、もうなんせね、もう畳職人ですからね、もう、はい、もう配達してはですね、うん、作っては配達するというのでね、
はい、
昨日もガンガン働いてましたけども、もうふーってなります。
昨日は本当に大変でしたよね。
暑かったですね本当に、まあ、毎年のことなんでしょうけれども、はい、なんかでも毎年ちょっとずつハードルが上がってるようなね、温度もね。
そうですよね。
び
っくりですけれども、今ちょうどお忙しい時期、
もうお盆前ですからね、初盆だからとか、ね、
か
お坊さんが来るからとか、
はいはい、皆さん集まらはるし、はいはい、その前に集まっておきましょうという、う
ん、ね、今年はね、うんうん、まあ、通常よりかは集まるっていうのは少ないかもしれませんけど、やっぱりお盆前ということは、ね、 ありがたいことに、忙しくさせていただく時期ではありますね。
そうなんですね。そんなお忙しい中、
いやいや、めそもございません。
ありがとうございます。
もうこれがあってこそ、なんか普段の暮らしとか普段の仕事に弾みがつくっていうもんですよ。
学生時代からね、うん、ラジオやりたいなって思ってくれたんですね。
そうそう、高校の時はね、放送の部活に入ってましたんで、この近くの紫の高校出身です。
ありがとうございます。
ほんで、は
い、
今日のテーマはですね、
はい、
今皆さん毎日見てるでしょうかね、なんやかんや言うてやっぱり盛り上がってるオリンピック、
はい、
はい、でですね、オリンピックといえばですね、うん、まあ、柔道ですね。は
い、もうすごいメダルラッシュでしたよね。
オリンピックかける畳といえばもう柔道ですよね。
は
い、
柔道です
ね。ですよね。
です
、はい、柔道の試合でですね、今年テレビ見てたら皆さんお気づきでしょうか。競技するとこの 畳がですね、赤かったり黄色かったりね、ようよう見たら畳なんですがね、皆さんの家にある畳はね、緑だったり日焼けてきてちょっと黄色かったりとかしますが、はい、ね、オリンピックなんであんな色なんやろってね、
そう、色ついてるの、ね、みたいなね、
回転のみたいなね、はい、あると思いますけれども、あれはね、もう最近これスタジオにも今日持ってきました、最後、はい、ホームページの写真にも載せようと思いますが、うんうん、表面スタジオ持ってきたのはグリーンですけども、はい、赤でも黄色でも緑でもできるように、はあ、塩化ビニールに畳の型が押してあるものが多いです。
お、あ、もうイグサじゃないんですね。
イグサじゃない、
もうそもそも
畳状シート、
はあ、はい、じゃあ1枚のシートのところにこう、はい、なんていうのかな、畳の目のああいうへっこみがある、
ルイ・ヴィトン的な感じがなのかな、
わからないけど、
はい、なんか肩が、まあ、模様が
押してある、
そうそうそうそう、はいはい、ほんで、畳床、はあ、ボディの部分も、
はいはい、
まあ、昔からあるのは藁床って言ってですね、
うん、
お米を取った後の藁を使って床を作って、
はい、
最近は建材床って言ってインシュレーションボードとかスタイルフォームといって、そういう建材、住宅建材で作られてるのがもう大変多いんですけれども、はい、この柔道のはですね、このなんていうの、今手元にいろんなパターンがあるんですが、手元にある分はこう、はい、クッション材と、
うんうん、
でさっき言ったように、インシュレーションボードといって木質チップのようなものが組み合わされているものが、使われてるんで、
うんうん、
ドーンって投げてもですね、うん、投げられてもあんまり痛くないようにクッション性が意外とあります。
はあ、いやね、今ねサンプルみたいなのを持ってきてくださってるんですけど、うん、こう断面も見えるようになってるんですよね、
はい、
断面がね、なんて言ったらいいのかな、ココアサンドイッチっていうか、
そう、僕もさっきそれ言おうと思ってた、なんて言うんですか、
ね、
カステラサンドみたいな、
そうそう、カステラサンドみたいな、カステラサンドって分からはるかな。
僕昔からありますよね、僕も
パンとパンの間にカステラサンドあるやつでしょ。
そうそうそう、三角形とかになってたりとかね。
こんなとこで盛り上がってるけど、そう、まさしくそんな感じなんですよ。
カステラサンドは一番上の面が、
はい、
ポコンポコンって山にちょっとなってたり
とか、はい、
なってますよね。畳やからこっちはまっすぐです、
はい、
そう、その通り、なんかちょっとココアパンと、
はい、
なんかクリームと、
そうそう、
普通の白いパンと挟んでありますみたいな。
そう、そんな断面してるんですよ。
僕ももうすごい感性一緒ですね。 そう、そんな断面でちょっと、はい、ちょっとふわふわしてます。
そうですね、なんかなんか、発泡スチロール的なものなのかな、白いところ。
スタイロフォーム。
あ、スタイロフォームっていうですね、
は
い、
発泡スチロールよりも、はい、もうちょっと発泡密度が、たくさん密度があるので、発泡スチロールほどこうポロポロじゃない。
なるほど、はい、こう壊れていくんじゃなくてしっかりしてるけどふわってしてる、
そうそう、ギュッとしてる発泡スチロール。
あー、はい、なるほど、はいはい、
それで大体厚みが6センチぐらいですかね、はい、のもので作られている場合が多いと思います、はい、これもね昔でも僕らが子供の頃とかもっと前、うん、柔道なんかできたんでもっともっと前ですから、はい、昔はこんな、ね、塩化ビニールとか型押しとか、はい、工場で作ってますみたいな、昔は柔道畳。
あ、そうですよね、うん、こういうのはなかったわけですよね。
天然の柔道畳で、普通の家の畳よりももっと丈夫な植物でできた柔道畳があったんですが、はい、でなんでこんなになったかというのは僕いろんな人に聞いていろんな諸説を聞くんで本当はどれかちょっとわからないんですけど、
諸説あります、
はいはい、まず一つよく聞いたのはこれがセンセーショナルで面白いんですが、はい、そういう畳って畳の銘があるじゃないですか、
はいはい、
で今言ったように柔道用のは丈夫なんで、うんうん、投げ技をするときに、はい、足の指の爪をこうギャーッと投げたときに踏ん張ったときに爪が間に挟まって爪が剥がれたりとかこう削れたりしたんじゃないかと。
いや
痛そうですよねこれね。
もう想像しただけで今背筋がひょーってなりました。
ね、もう黒板チョークで聞いてやったぐらいにちょーってなりました
、はい、もっと嫌、はい、
そういうのが一つの説。
あ、危ないからね、はい、
もう一個はオリンピック競技になって、はい、世界中で柔道を志す人が増えてきたんで、うんうん、日本で僕たち畳職人しか作れないんじゃなくて世界中でも普及できるようにできたんがこういう柔道用、言うたらこれは柔道用で認めてますよっていう畳を作ったのが、まあ、もう一個の説かな。
はい、そっか、材料手に入らへんかったり作る人がいなかったりっていうことになってきますよね、はい、全世界的になってきて、
そうです、
いわゆる伝統の畳だと、はい、なのでこう作り方が分かったら工場で作れるようなっていうことですね。そう
そ
う
そ
う、
あとスポーツメーカーで作って、うん、日本のスポーツメーカーが輸出してるとか、
あ、
そういうパターンも多いですね。
は
い、
なんか軽そうですもんね、今見てると。
軽い
ね、っていうことは輸送も楽っていうことですかね。
そうそう、昔重たかったですからね、柔道の、まあ学校によるでしょうけど、はい、柔道場っていうのがなかったら、うん、部活ごとに柔道のね、はい、競技できる面積に畳を引いて終わったらまた片付けるっていうの、
一回ずつ、
うんうんうん、やってたと思いますね。なかなか柔道場を持ってる学校っていうのも限られるでしょうからね、
そっかそっか、
いちいち準備してたと思うんですけれども、これならおっしゃるようにちょっと軽いと思います。
そうですね、ちょっと 楽そうですよね、う
ん、昔のわらどこが本当に重かったら30キロぐらいあるんですけども、これ多分半分ぐらいの重さかなって思うんですけれどもね、
だいぶ違いますよね。
だいぶ違います、ね、だいぶ違います、はい。だからそうやってね、だからオリンピックのね柔道の競技とか、また多分振り返りとかでたくさん柔道の、ね、試合のシーンが流れると思うんですけども、はい、ね、よく見ていただいてですね、うんうん、なんか赤いわとか黄色いわとか、僕が見る限りは赤と黄色かな、
うん、
ほんでオリンピック のロゴが印刷してあるやつとかね、
あります、
はい、柔道も俺ここからここまでは競技するとかで、こっちが場外でね、
はい、場外とかね、
とか 色分けしてあります、うん、青もあれば、グリーンもあれば、今回みたいに赤とか黄色とか、うん、いろんな色のものが作れるんで、うん、はい、そういう目線でね、またオリンピックを見ていただいたら楽しいかなと思います。
本当ですよね、うん、なんか普段ねあんまりこうぼーっと見てるだけでいろんなところまで気にしてみると面白いことがいっぱい、
選手見ますもんね、やっぱり、ね、
選手見ちゃいます、すいません、選手見ちゃうんですけど、選手
見ますよね、はい、
いやでもそういうところを見てるとまたちょっと別の楽しみ方ができますね、オリンピックもね、う
ん
う
ん
う
ん、ね、だから日本の競技としての、うん、柔道っていうのも畳を、まあ、知ってもらうのにすごく大切な、はい、なんていうんですか、きっかけの一つになるでしょうし、
はい、
ね、畳の上の格闘技とか言ってもらうとなんとなくね、
はい、
あ、嬉しいなって、誇らしいなって思いますね。
そうですよね、はいはい、みんな畳がなんか知っていきますもんね。
そうそうそうそう、
全世界の人がね、畳というものを、
だから柔道のおかげで畳っていうワードは結構広がったんじゃないかなとやっぱり思いますね。
確かにね、はいはい。 まあ、その柔道用の畳だけじゃなくて、うんうん、今度はそのイグサの畳もね体験してもらえるといいですよね。
だからね、まあ、別で茶道とか華道とかね、あの他の日本の文化っていうのも世界中に広がって、ね、うんうん、日本のこういう文化を知ってもらうことでやっぱお互い仲良くなったりとか平和になったりとかね、またあの平和のこととか世界が一つになるというようなね、うん、そういうことのなんかきっかけになればもうねすごく嬉しいですし、
ね、本当ですよね、
畳がそうあってほしいなと思いますけれども、ね、
いやいいですね、世界平和のなんかこうね、うん、一つのねそのきっかけになるっていうのはいいですよね。
なんか畳の上ではね、なんかその争い事とかあんまりするような意味で、どっちか言ったらね、うん、あのゴロンとなんか平和でみんなで、ね、ゴロンとしてなんかお酒でも飲もうかいなみたいな、ね、方が似合うと思います。
似合います、はい、似合います。なんか柔らかいしね、やっぱりね、こう足元柔らかいのいいのかもしれへん、ね、
柔道もね戦いといえば言いますけど、やっぱり礼に始まり礼に終わるっていうね、うん、やっぱりそっちの 面が多いから、うん、やっぱり柔道って素晴らしいあの競技かなと思いますね。
そうですね、うん、そう思います。いやだからちょっとあの柔道の もちろん選手もそうなんですけど、はい、選手の頑張りも称えたいんですけど畳も頑張ってるなって、
踏まれたりとか、ね、叩かれたりとかして頑張ってます、
はい、いやそうなんや、いや面白いです ね、
うんうん、だからちょうどオリンピックなんでこういうお話ができてよかったなと思います、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。はい、さあそしてあの、うん、西脇さんといえば日本畳楽器製造の方の、
う
ん、
そうそう、あの畳を使って
楽器で
演奏して畳のことをみんなに知ってもらってみんなでそれこそ仲良くなろうと ねやってますけれど、はい、あの先日、幼稚園で、
は
あ、西京区の幼稚園で久しぶりに、
はい、
幼稚園の1学期の終業式と夏祭りで参加させていただいて、
はい、
あのコロナに気をつけながらあのたくさんの園児の前で畳畳畳畳と連呼してまいりました。
そうなんですね、
はい、そうです。
そっか、園児さんやともしかしたらお家の中にはなんか最近だとね畳のないお家ももしかしたらあるかもしれないですけど、うん、
す
初めて畳に触れるかもしれないですね。
そうありますね、畳作りとか小さい畳作ってみんなお土産で持って帰ってもらったりとか、みんなで工作もしました。
楽しそう、は
い、だから、ね、大変喜んでくれたと思います。ほんで今ね鬼滅の刃柄の畳ヘリがあるんで、
そうそう前教えていただきましたよね、うん、
あれで作ったらもね、はい、男の子はあのこっちとか女の子は根塚とか言ってね、はい、あれでみんなで作りました。すごい楽しかったです、はい、
そうなんですね、うん、でもまたねそういうあの活動がちょっとずつ増えていくといいですね。
そうですね、
イベントとかね、
はい、まあね無理のできない時期ではありますけれども、ちょっとずつねあのまた皆さんとリアルに触れ合う機会ができるといいなと思います。
それまでの間はまた楽器作りに忙しい、うん、そう
そうで今日ねあの紹介するあの音楽あの僕 のこれもお友達なんですが、
は
あ、初めてまた畳楽器製造11年前にできたんですが、その畳 PR バンドですね、はい、うん、できる前にその畳作りで、
はい、
初めて畳エレキギターを作って、大阪南港でアートフェスティバルっていうのがあって、
はい、
夏オンアート、ちょうど今ぐらいの時期やね、夏と音、はい、アート、この3つのコラボのイベントがあって、まだ畳制作者として決体な畳作りする人として制作してたら、
はい、
今回紹介するのジャズギタリストのヤン・ピタールさんというフランス人なんですが、
はい、
彼がブース通りかかって、僕今からライブなんだけどこのギターで演奏させてくれないかって、それが初めての出会いです。だからまさかそのプロのミュージシャンにですね、
はい、
僕が作ったエレキ畳型エレキギターを使ってもらえると思わなかった。すごいインプロビゼーションというか即興演奏とかもそれでやってくれて、それからもう10年以上の付き合いになります。
あら素敵な出会い、
は
い、
で日本にお越しのたんびに、はい、変な畳で作った楽器を持って行っては、はい、これ弾いてみろとか言って今そういう仲良くなって、はい、で今日はその彼が所属する、
はい、
ユニットで、日本人のサックスプレイヤーの中野真希さん、
はい、
サックスとボーカルをされてます。それで今のヤン・ピタールさんはジャズのギタリストでありながらウードっていうアラブに伝わる楽器を弦楽器を演奏したりとかして、すごいワールドワイドな演奏 で、
はい、
で今日かけさせていただく曲はその数々ある曲の中で、ブルキナワ、
ブルキナワ、
はいはい、アフリカのブルキナファソと沖縄の音階、どちらかにある独特の民族音楽の音階を融合したライブ演奏を聴いていただいて、なかなかこれ貴重な。ほんであの中にはですねバラフォンっていうそのブルキナファソの 楽器の木琴、竹琴、はあ、竹琴の下にひょうたんがついて反響するような、そういう楽器も出てきますんで楽しみに聞いてください。
はい、はい、
KY と書いてキーっていうユニットの、はい、ブルキナワ、どうぞ聞いてください。